皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。2021年後半に入りました。7月のラジオ、今回は第134回の放送です。夏至を過ぎ、これからは少しずつ陰陽の陰に傾いてくるタイミングとなりましたね。陰というのは閉じていく力になるので、何かを始めていくというよりは、すでに始めたことを実らせる、そして形にする、収穫していくという方向にエネルギーがシフトしていくとも言われています。その方向への意識のシフト、これをいつもより気に留めてみると、実際の流れに合っていくようにも思います。さて、前回の放送でも歯のお話をしましたけれども、その後も柔らかい食事生活をしております。これは歯の矯正、歯列矯正をしているからなんですけれども、まだあまり慣れずにおりまして、時間をかけながらゆっくりと食事をしています。お粥からは卒業したんですけれども、ご飯を炊くときはお水を多めに入れたり、おかずを食べる前には細かくカットをしてから食べるというふうに工夫をしております。もし矯正の、ね、経験者がいらっしゃいましたら、こんな工夫をしたようなどの体験談をぜひぜひお知らせしていただけたらと思います。先月6月の夏至の直前に、夏至の宴という五感を鍛えるワークショップで朗読をさせていただく機会を頂戴しました。シャーマンの方が主催をされたワークショップで、特にですね、五感の力が落ち気味であるこの時代に、どのようにその力を回復していくか、実際に体験をしながら五感を調整していくという、まさに今必要なプログラムでした。僕は聴覚を鍛えるための語りをお送りしたんですけれども、夏至をテーマにした作品を書き下ろししまして、実際に手元で楽器を弾いたり、身近な道具を使って音を出したりしながら、お話の世界にお連れしました。アイマスクで視覚を遮断することによって、聴覚、聞く力にフォーカスすることができます。そこから見える映像をお楽しみいただけたのでしたら嬉しく思います。作品を書き下ろす際は、その情景の絵を描くような感じで作っていきました。このね、声から色も感じていただけたら本当に嬉しいなと思っています。ここで新しい情報の解禁となるんですけれども、今年も自主企画の朗読公演を開催させていただく予定です。社会状況を見ながら詳細は決定していくんですけれども、昨年のように小規模で開催してみようかと考えています。日程は9月4日土曜日の夜、そして詳細は決まり次第またラジオでもお届けしたいと思っています。このタイミングに必要なテーマを選び、そしてストーリーと音楽の生演奏とでお送りしていきたいと思っています。続きまして、今月のモーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは、真実の瞬間という意味なんですけれども、心に響く言葉を英語を通してお伝えし、解説をするコーナーとなっております。今月の表現は、音楽という単語が入った綺麗な表現なんですね。 It sounds music to me. It sounds music to me. この表現、sound という言葉も入っているんですけれども、何々のように聞こえるという意味なんですね。ということで、音楽のように聞こえる、つまり音楽のように心地よく聞こえるという意味になります。例えば何か良いお知らせがあった時などに、このような表現をすることができるんですね。うっとりするような音楽とか声、お話を聞いた時にぴったりな表現とも言えます。詩的だったりアーティスティックな表現なので、情緒も伝わり、キラリと光を放つ表現でもありますね。 It sounds music to me. ぜひ覚えてみてくださいね。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今回は 約1年ぶりにとても素敵なゲストにお越しいただいておりますので、お楽しみに。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは俳優の川島有希さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、川島有希です。よろしくお願いします。
はい、2019年の2月、そして2020年の2月に引き続いて3回目のゲスト出演ということでお越しいただきました。
はい、
ありがとうございます。
いや、こちらこそ3回目ですね。
はい、ありがとうございます。それでは初めにちょっと簡単に、ね、自己紹介をお願いします。
はい、俳優をしてます、川島有希と言います。
はい、
楽しんでいただけたらなと思ってます。うん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ね、川島有希君、お会いするたびにどんどん活動の幅が広がっていて、
はい、
すごくもう毎回はすごいと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。
はい、最近もね、公演があったんですかね。
そうですね、最近ありましたね。
はい、カフェで公演があったとちょっとお聞きしたんですけれども、
はい、
どんな感じだったですか。
カフェで、もともとカフェだった場所で、
はい、
今はレンタルスペースなんですかね、
はい、
を使って本当にカフェにいる男女の会話を、
はい、
なんか盗み聞きするようななんかちょっと聞こえたのを、
うん、
すごいリアルなカフェにいるような感じで、
はい、
お客さんも不思議な空間で舞台をやりましたね。
なんか客席とお客さんの席が分かれてるってわけではなくて同じ空間にあるっていう感じなんですかね。はい、
もう全くそうですね。席の一角が、
はい、
演者さんがいて、あとお客さんの周りにいるみたいな。
あ、じゃあこういう会話ってあるよねみたいな雰囲気も味わいつつ、
はい、そうですね、身近にあるような
やっぱりあれですよね、こう距離も近いじゃないですか、カフェって、
はい、
なのですごく演じていてもなんか違いとかありましたか、実際の劇場との違いみたいな。
あ、違い、ですね、
はい、
お客さんやっぱ近かったので、
うん、
すごい伝わるというか、お客さんの反応がいつもよりダイレクトに来るというか、
うん、見えたりもするし、
そうですね、
うん、あと息遣いとかもすごく近くで感じられるというか、
はい、
もう本当にライブ感がよりあったんじゃないかなっていう気がしますね。
そうですね、やってる側もお客さんもきっと、
はい、
いろんな細かいところも感じてもらえたんじゃないかなって思ってます。
はいね、今のこういった時代なので、カフェのような、まあ、大きな場所ではないけれども、そういうアットホームなこう空間でなんかこう伝えていけるってすごい増えていくと思いますし、いいですよね。
そうですね、新しいなと思いつつ、
うん、
やってる僕も面白かったですし、お客さんも割と反響あったというか、楽しかったというか、はい、
あ、すごいいいですね。なんか新しいこう表現も引き出されそうな感じですね。
はい、
はい、その中でどんな役柄だったんですか。
役柄は、はい、今回コメディータッチというか、
うん、
ちょっと不思議な人たちが出る舞台だったんですけども、
はい、
僕はですね、運命の結婚相手を探している大学生という役をいただきまして、
はい
はい、ちょっとぶっ飛んだ、まあ、見ていただいた方は分かるんですけど、
はい、
割となかなかインパクトの強い役を、はい、
はい、なるほど。で、その役柄という話では前に出演していただいた時にも、はい、こういった役をやりたいっていう、
はい、
今後 やっていきたいっていうお話があったんですけれども、
はい、
そのあたりだんだんそれが実現できてるっていうことをお伺いしたんですけど
そうですね、昨年、はい、本当にその前回言った王子様と、
はい、
殺人鬼というかちょっと、
うん、全くなんだろう、はい、それぞれ全然こう違った役柄ですよね。
そうですね、両方やらせていただいて、うん、
はい、王子様、
王子様
どうでしたか、王子様。
王子様、それは作品というよりかは、
はい、
なんかコンテストに出す CM だったんですけど、3分ぐらいの、
は
い、
ええ、
でも衣装を着て王子様の立ち振る舞いとか喋り方とか、
はい、うん、
普段の僕とは多分真逆というかこんなまったりしてる感じなので、はい、その辺を注意しながら楽しくできました。
衣装とかも王子様衣装で、じゃあ
衣装もそうですね、下は赤パンツで上はもうピシッとなんかキラキラしたような、
おお、キラキラ感が、じゃあ本当に新しい、はい、なんかゆうきくんを見れたって人が多いかもしれないですね。
そうですね、きっと。
そしてまた その役柄とは対照的な、
はい、
ちょっとこうまた逆の方ですね。
そうですね、舞台だったんですけど、うん、それは殺人鬼、死刑囚の役をやりまして、
はい、
実際にあった事件を元にしたものなんですけど、
はい、
はい、ちょっととだいぶそれもいろいろ悩みつつ、
作っていくところからね、きっと研究したりとか、
はい、
掘り下げていったり、
いやなかなか苦しい日々が続きましたけど、
日常に影響が出たりとかするんですか。
日常に、はい、ですね、やっぱりスイッチというか、
はい、
イライラするスイッチが入りやすくなったというか、
あ、そういうものなんですね。
実際の人物も結構その沸点が低いというか、
あ、
すぐ何かに引っかかっちゃうみたいな、
なるほど、
だったので、それはちょっとなんか気をつけつつ、はい、普段で出さないようにというか、
なんか役に入ってるとね、そういうふうにしないと、
いや、
そうなんですね、持っていくから、
はい、
じゃあなんか終わった後とかはまたこう調整して戻していくみたいな、
なんかそうですね、でも意外と自然と馴染んでいったというか、はい、やるときに結構スイッチ入れて、よしやるぞっていう感じだったので、
はい、そうなんですね、
はい、
いや本当にそのね、王子様と、はい、この死刑囚って全然ね、はい、同じ人とは思えないような役だと思うので、
はいは
い、
い
や本当に幅広くね、
いやありがたい醍醐味ですよね、やっぱりこの役者というか、
ね、俳優さんならではのね、はい、こう体験というか、もう本当にそういう、うん、醍醐味ですよね、
はい、
そして、まあ、この実際のこう、ね、俳優としての活動の中にさらに映像によりこう近いというか、はい、映像に沿ったあの作品とかもちょっと増えてるような感じなんですけれども、
はい、
あのミュージックビデオにも携わったりとか。
そうですね、はい、今年入ってから何本かやらせていただいて、
はい、
はい、そうですね、うん、また違ったなんだろうやり方というか演じ方なので、はい、はい、
そうですよね、あの喋ってる言葉とか聞こえないわけですよね。
そうですね、声は基本的に使われないというか、はい、
うん、そうすると本当にその音楽との映像のこう寄り添いというか、
はい、
そこの世界を合わせていくみたいな。
そうですね、その音楽の世界観を出すためにその、
はい、
なんだろう、出ている人物のキャラクターとか、あとの曲のを、
はい、
なんだ、すり合わせて、
うん、
はい、少しでもその世界観を作れるように。
あなんかこう実際にその出演をされると、そういった、はい、あのミュージックビデオを見た時の感じ方とかも変わってきますよね、きっとね。
あ、僕自身がですか。
うん、はい、そうです、
そうですね、やっぱりやってるとなんか見え方全然やっぱ違ってきますよね。
うん、ね、でなんかその、ね、これからの映像への取り組みとかにもきっと大きな影響がね、
うん、
いい影響がこうつながってくるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、そういった映像もあり、まあ、演劇こう実際の、演技もありなんですけれども、
はい、
なんかこう新しい活動の場も、ね、増えたというか、
はい
はい、劇団関係の、
あ、そうなんですよね、そうなんですね、はい、というか、昨年の12月に劇団に所属しまして、
はい、
劇団水頭歌という劇団なんですけども、もともとご一緒している主催の方と何度かご一緒して、はい、その時はプロデュース公演などで、
はい、
やってたんですけど、
はい、
はい、劇団となって、
お
その一員となって、
はい
はい、そういう面でもいろいろ動けたらなというか、多方面で活動できたらなと思って、
はい、
はい、
いや楽しみですね。どんどんこう道がたくさんできてきているというか、
はいはいはい、そうですね。
なんかこう映像もあり、こう音楽とのつながりもあり、うん、そして実際の劇団の、ま、テーマに沿ったこうね作品とかきっとこれからどんどん出てくると思うので、
はい、
いろいろなこうまたこう思ってもいなかった役とかもね出てくるかもしれないですよね。
そうですね、これから
ね、それも新しいユキくんの発見がちょっとねお客様たち発見するの楽しみかもしれないですね。
はい、僕自身も楽しみですよ。お客様楽しんでもらえたら
ね、
はい、
はい、
嬉しいですね。
はい、そして、その劇団の方なんですけど、近々どんな感じで、はい、公演とかやっていかれますか。
あ、いいんですか。
はい、
ですね、今年の9月なんですけども、
はい、
9月に劇団になってからは初の公演、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、に、はい、
うん、
舞台がありますね。
あ、楽しみですね。これから稽古が、じゃあ
稽古、はい、8月から始まって、今劇団としては準備の期間なので、みんなで集まって、
はい、
あだこうだ言いながら素敵なものを作れるように
ね、なんか楽しみですね、はい、ちょっとねその劇団のこう詳細とかね、また後からね、後からこう告知のコーナーでもう一度お聞きしていきたいなと思ってるんですけれども、
はい、
はい、それではですね、ここで一回音楽のコーナーを入れたいと思います。
はい、
はい、ですね、今日はですね、綺麗事のような言葉を特徴的な声で歌う、あの東京中心にギター弾き語りで活動されているシンガーソングライターの佐々木浩介さんの楽曲をお送りしたいと思います。最近ね、あの秋田の方から関東に帰ってこられたんですね、うん、はい、それではお聞きいただきたいと思います。 Hello Beautiful Sounds、 佐々木浩介さんです。
そしてまだ僕らは歌い出す、誰からともなく一人でもまた歌い出す。悲しみの場所から歩き出す、その心に歌声を、幾度も暗い一緒な
I'm not afraid to die.
ったな。今素直に思えるのが嬉しい。
佐々木浩介さんで Hello Beautiful Sounds をお聞きいただいております。メッセージをいただいております。この曲はですね、2020年最初の緊急事態宣言下で先が見えない状況の中、それでもその先の未来に希望をつないでいきたいということで書いた楽曲とのことなんですね。妙に深刻ぶったものでもなく、笑ってしまうくらい能天気にまっすぐ希望を歌っていたい、そしてそれが少しずつ広がっていけばいい、そんな思いがそのまま歌になった気がします、というふうにメッセージをいただいております。いや本当にね、去年から状況って様々変わっていますけれども、その中で歌の力もね、本当に演劇の力も大きいなと感じる、
本当にそうです ね改めて
ですね。はい、それでは、CM の後は朗読のコーナーに行きたいと思います。
はい、
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
音声で味わう朗読、このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしていますけれども、今月も引き続きオリジナル書き下ろし作品の年を取らない人をお送りします。前回はですね、占い師風の60代ぐらいの男性から声をかけられた主人公が会話をするんですけれども、何かこう聞こうと思ったらもうその人の姿はなかったというところで終わったんでしたね。その夜はこの主人公の僕はなかなか寝つけなかったというところで終わっていました。それではその続きをお聞きいただきましょう。わかりますか？聞こえていますか？あなたは選ばれし者、そしてこれを受け継ぐべき者。忘れそうな時はそこに立ち返るのです。そして迷わず進みなさい。やっと寝つけたと思ったら、すぐに朝がやってきたかのようだ。しかも謎めいた夢がなかなか頭から離れなかった。今日は雑誌に執筆しているコラムの締め切り日。朝から勤務先の大学の図書館にこもってリサーチをする。多くの書物を紐解き、まだ知らない知識や情報に触れるのは、幸せな気持ちで満たされる時間なのだ。一冊の本が目に留まる。おとき話風のイギリスで出版された本だった。思わず手に取り、パラパラとめくる。美しい風景の挿絵がところどころに見られる。ところが、あるページで僕は一瞬凍りついた。見覚えのある人物がその挿絵に描かれていたからだ。はい、年を取らない人の今日4回目でしたけれども、はい、お送りしましたが、はい、いかがでしたでしょうか？
ありがとうございます、
はい、
その本がやっぱりあれですね、きっと気になってくるというか、
そうかもしれないですね。
そうなのかもしれないし、違うかもしれない、
は
い、
違うかもしれないし、
いやでもちょっと楽しみです ね、
どんな人物が描かれていたのかというのが、うん、もしかすると次回わかるかもしれないですね。
気になるところで次回へということで、
はい、はい、そんなね、気になる、まあ、気になっていただけたら嬉しい朗読のコーナーだったんですけれども、はい、まあ、いろいろな言葉をね、紡ぎながらお伝えしているんですけれども、
はい、
ここで、メッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。
はい、
本日ねゲストでお越しいただいているゆきくんがこう心に留めたり 気にされている言葉ってどんな言葉なんでしょうか。
はい、なんだろう、はい、考えたというかちょっとパッと頭に浮かんだんですけど、うん、
はい、
当たり前なんですけど、はい、なんだろう、よく食べてよく寝る。
あ、結構とても重要なことですよね。
そう、なんか当たり前ですけど、うん、できてないような、でもこのご時世、はい、改めて思うというか、
うん、
活力になる
なって、そうですね、
はい、思って今
食べないとやっぱり力出ないですし、
うん、はい、
今歯の話をすごい用意しますけど、
そうだ、なんかごめんなさい。
いや、いや本当にね、食べるって大事だなと思って、なんか今まで例えば30分で食べてたとしたら、はい、45分とか50分ぐらいかかるんですね。だから、
なるほど、はい、
やっぱ食べる時間ってすごくとても人生の中で大きいなと思いました。
いや、そうですよね、本当に、
まあ、寝るのももちろんそうですよね、
はい、
寝ることでしか体はね回復しないっていうので、
心も体も休めて
本当ですね、はい、特に表現をする、ね、方々は特にそうですよね、う
ん、はい、資本なので、
はい、どうもありがとうございます。
はい、
はい、それではここでもう一度先ほどの劇団に関しての、ね、公演についていつ頃かというところをもう一度、はい、お聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、ですね、はい、劇団追悼歌の第2章公演になりますね、
はい、
音の夜という作品で、
はい、
2021年今年ですね、
はい、
の9月17日から9月23日3、はい
はい、
に、シアター風刺家電というところで、
はい
はい、公演をやります、
はい、
脚本がですね、うちの主催の葉山夏実と、
はい、
あと榎本グリムさんという方が共同脚本という形で、う
ん、あ、共同脚本なんですね、
はい、演出はうちの主催の葉山がやるんですけども、
はい、
はい、ぜひ楽しみにしていてください。
楽しみ、秋の楽しみができましたね。
はい、
あ、そうなんですね。風刺家電は場所どちらになりますか。
は、駅からちょっと遠いんですけど、はい、下落合駅とか、
はい、
あとはどこでしたっけ、でもそのあたりちょっと歩くんですよ、はい、10分15分ぐらい。
じゃあ関東、東京近辺にお住まいの方は、はい、東京
になりますので、
ね、ぜひね、お近くの方いらっしゃっていただけたらと思います。
はい、はい、あともう一つだけいいですか。
はい、どうぞどうぞ。
最近あったですね、
はい、
ナッツフィルムという、ショートフィルムの映像をアップしている YouTube チャンネルに出させていただく機会がありまして、
は
い、そちらが TikTok とか Instagram でも投稿してるんですけども、
はい、
TikTok の方でちょっと話題になってるというか反響がすごいありまして、
反響がすごい、すごいですね、
はい、こちらのですね、はい、有山さんという方なんですけど、監督が、
はい、
ちょっとなんだろう、コメントをもらってるので、
お、
はい、ナッツフィルムについて、そうですね、
はい、
若手ディレクターの有山が、
はい、
スタッフの皆さんに頭を下げて成立しているショートフィルムチャンネル、ナッツフィルムです、
はい、
とにもかくにもできる範囲で作りたいものを作る、そして仕事につながってくれたらをコンセプトにしています。一番は見てくれた人の心を軽くしたいという思いで生きています、よろしくお願いいたしますということです。
あ、素敵なメッセージいただきましたね。、
はい、
いや、まさに心を軽くって今本当大事な時じゃないかなと思って、はい、
うん、
ぜひチェックですね。
そうですね、見ていただけたら分かるんですけど、本当になんか目が離せないというか、また見てしまうような作品がいろいろあるので、
あ、本当ですか、
はい、よかったら見てください、はい、
ぜひ、じゃあちょっとね、これから見に行きたいと思います。
はい、
そして東京ネットラジオのゲストページに川島結城さんの情報も掲載されていますので、
はい、
ぜひチェックしてみてください、ね、
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、30分本当にあっという間ですよね。
はい、そうですね、気づいたらもう終わりかという感じなんです
ね。まだまだ掘り下げていきたいお話がたくさんありますけれども、
はい、
また次回来た時にね、お越しいただいた時にぜひ新しい経験とか、はい、ね、映像のこととか、
ま、違ったお話できて、
はい、
できたらなって思ってます。
はい、それを楽しみにしてますので、これからのますますのご活躍を、ね、
はい、
応援しております。
ありがとうございます。
はい、本日のゲストは俳優の川島結城さんでした。ありがとうございました。
はい、楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、川島結城さんとのトークお楽しみいただけましたでしょうか。なんかすごく、なんかね、こう 表現の楽しさっていうのを改めて感じましたし、なんか柔らかい気持ちになった30分間でした。さてエンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。ここで星の秘密のコーナーです。先月から土星よりもさらに遠い場所にある天体、トランスサタニアンと呼ばれている天体たちをご紹介していますが、今月お伝えするのは海王星です。音楽や表現活動をされている方には特に密接に関わる天体でもあるんですね。この海王星は夢や想像、目に見えないもの、そして幻想を司る天体と言われています。境界線が曖昧という特徴もあるんですね。そのためどこか揺らぎのある感覚、特徴的であるもののどこかつかみどころがないという印象もあります。僕はこの海王星がホロスコープ上とても強く出ていまして、その特徴を体感しているんですけれども、創作や感性はこの海王星のおかげかなと思っております。それではまた来月お会いできるのを楽しみにしております。梅雨の時期なのでお体ご自愛くださいね。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。